高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週は反則金のお話をしました、そして、何が法に触れるのか、何は法律が承認する行為になるのかという点についての知識が大事だということをお話をしました。多くの道路交通法違反問題に関連するご質問を受ける中で、法律の知識をやはりきちんと持たないと自分の思い込みで考えてしまうというようなことがとても多くなるなということを私は非常に多く感じます。それは必ずしもその車両の利用者の知識不足を非難するということではできなくて、多くのドライバーやライダーに道路交通法の知識をきちんと持ってもらうように行政当局がしっかりしていないから、そういう結果になることが多いのだというふうにも思います。でしかし、それを言っているだけでは事柄が解決する方向にも向かいません。折に触れ、道路交通法に関する知識は車両利用者、道路利用者にとっては持っていることがどうしても求められるということがあると思いますので、例えばということで一つ例を挙げて今週はお話をしてみたいと思います。例えばということで挙げる例は、横断歩行者の保護のために道路交通法は規定を持っているということです。それは具体的には横断歩道などにおける歩行者などの優先ということに関する条項を指します。道路交通法38条という条項がそのことを規定しています。どういうことが書いてあるかということを言いますと、その第1項なんですが、少し省略しながら読んでみましょう。車両等は横断歩道または自転車横断帯に接近する場合には、その横断歩道等を通過する際に、その横断歩道によって進路の前方を横断しようとする歩行者とか自転車がないことが明らかな場合を除いて、その横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなければならないと、そうまず言ってます。そしてその場合、横断歩道によってその進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者などがあるときには、その横断歩道等の直前で一時停止をし、かつその通行を妨げないようにしなければならない。一読すると分かりにくいような言い方に取られそうですけれども、そういう規定を設けています。つまり車を運転して横断歩道に近づいたときには、この車というのは原付バイクなどをみんな指します。自転車も同じです。そしてその時に、その横断歩道を通ろうとする時に、その横断歩道を利用して、いる人がいるかもしれないということを考えて、いないことが明らかな場合を除いては停止できる速度で進行しなければならない。つまり、よほど明確に渡る人が決していないなということが、その道路の右側左側を見ても人影を認めないと、自分が到着するまでにそこに近づいてくる人もいないだろう、走り込んでくる人もいないだろう、そこまでが言えた時だったらば格別として、そうではない限り、その横断歩道の手前で停止できるような速度でいなければいけないと言ってるんですね。 で、そしてその場合の中で、実際にその横断歩道を横断したり、あるいは横断しようとする歩行者などがいるということが分かった時には、必ずその手前で止まらなければいけない。で、この規定は、その進路の前方を横断しようとする歩行者などがないことが明らかな場合を除きと言っている。明らかな場合というのはどういうことかということになるわけですが、実際の事例あるいは裁判になった裁判例などを見ますと、簡単な表現をすれば、まず人影があったら渡るかもしれないというふうに考えなさいというのが基本になります。その人影の方向性が道路を渡り終わって、道路を背中にして、横断歩道を背中にして離れていくような方向にあったりすれば、それはいい。横を向いてる、つまりこちらから見たら背中が見えるとか、あるいは真正面で見えるとか、横断する方向に体が向いてないときはどうか、それはよく見て急に横断歩道に入ってくるかもしれないということを予測はしなければいけない。簡単に言ってしまえば、まず横断歩道の始まりの端、終わりの端のあたりに人影があったら入り込むことをまずは疑えということになります。そしてそこでもう止まれるだけの減速をしろということですね。ここまでしなきゃいけないのかというふうに車両の利用者の側からすると思われるかもしれません。ドライバーやライダーはそこまではしてないというふうに言う方が多いと思います。警察庁が各都道府県でどのくらい止まっているか止まってないかということを調べたことがあります。警察庁ではなかったかな、車両利用者の団体でしたか、調べたことがありますが、都道府県によって、非常に大きな違いがありました。非常に大きな違いがあるのはどういうことなのか、県民性ということもないでしょう。それはおそらくその当該都道府県の警察がどのくらい横断歩道の手前で止まるかどうかということについて取り締まりをしたり指導をしたりということに力を入れてるか入れてないかというその差だろうと私は思います。しかし非常に 大きな差がある。私は大きな差があるということは何を意味するかということを考えると、そのような停止あるいは減速安全確認の義務が車両利用者の側には多くある、強くあるということが伝わっている県民と伝わってない県民がいるということですね。あるルールが十分に知られているという、あるいは十分に知られていないという、そういう状況に差があるというのは、これは非常に大きな問題です。本当にそれは今運転しているこの運転者の運転行動は是なのか非なのか、許されることなのか許されないことなのかということが県をまたぐと県民常識が違うというようなことにもなりかねないからですね。で、そういうことは人はやはり安きに流れると言いますか、自分にとって好都合な方向で問題考えたがるから、いや人が本当に渡りそうになっていたら止まりますよと、渡りそうな姿勢でなかったらいいんじゃないんですかというような意見が出てきがちです。先週もお話をしましたけれども、そういう知識が十分でないということを、ひたすらそのドライバーやライダーの無知を非難するという形で言うのではなくて、車両の利用者や道路の利用者たちが一般常識の中でこういうことにこの国のルールになっているのだということを 普通に理解できる状況を作っておいて、みんなが知ってることなのになぜあなたはしなかったかということが本当に問える状態を作っておいて取り締まりをするということが求められるのに、ひたすら取り締まってしまうということで、嫌な思いを経験として持たせることによって法律知識を広げるという、そういうやり方を取るのは、私はやはり本来の方法ではない、邪道だというふうに思います。実際道路交通の取り締まりというのは最近あまり言われてないけれども、取り締まりとともに行政指導をする、取り締まりと行政指導を同時に進めていく、これだけ指導をしても従わないという状況があった時に初めて取り締まりに進むのだという、一種の段階論的な問題の捉え方を言ったものです。最近あまりそのことが言われてないのではないかということが私の感覚ではあります。辛い思いや嫌な思い、不愉快な思いを経験として積むことによって法律を守らせるという考え方は、やはり本来のものではない。誰しもが道路交通の知識を知ること、知っていることをが求められる。で、それはとりわけ最近のように交通手段が様々にいろいろなものに広がってきた、従前に比べれば車の種別も増えた、原動機付き自転車なんだけれども自転車扱いをするようなものがあるとか、本当に一体このルールは何が基準なのかということがあまりよくわからないというような状況がただ生まれているという、そういう状態をそのままに放置して取り締まり一辺倒で進んでいくということになった時には、人々は道路交通法に対する信頼感も失うし、それを実行する警察に対する信頼も大きく失うでしょう。そういうことでよろしいということなのかどうかということが、今行政当局とりわけ警察には求められているというふうに私は思います。多くの人たちが自然な自分の感覚の中で道路をみんなで共用しているんだから気をつけようというふうな思いを自発的に考えられるような環境を作っていくということをしない限りは、おかしな方向に物事の考え方が進んでいくということは避けられないのではないかという気がするということですね。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。